小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。
お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。10月15日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。いよいよまあ10月も中旬に入ったということでですね、なんか今日あれですね、すごい雨風がひどい朝になってますけれども、これ大丈夫ですかね。まあなんか朝もね、こうすごい起きたらこう和室のですね、障子がガタガタ言って起きるみたいな、そんな朝でしたけれども、すごいですねこの雨風。まあそのね、台風、まあちょっと前にすごい台風ありましたけれども、まああそこまでは行かずともけど、まあだいぶビュンビュンビュンビュン行ってますけれども、これがね果たして昼まで止むかっていうような感じですけれども、まあむしろね止んでほしいですね、やっぱり土日なんでね。どっか行きたいっていう、まあ僕もどっか行きたいですし、どっか行く予定のある方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ止んでほしいななんていうふうに思いますけれどもね。まあちょっと天気予報見てないんでわかんないですけど、まあそんな朝を迎えていますけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パセリスの方ですけれども、おかげさまでですね、先週まあこのラジオ風味1週間お休みさせていただいたんですけれども、その間に、パセリス第 7.5 回公演、何でも許してあげるがですね、無事終了することができました。わー、ありがとうございます、ありがとうございます。これね、恒例の一人拍手ということでやってますけれども、まあそうですね、終わりましたね、あっという間に。D 倉庫というですね、すごい広い劇場の中で出演者3人という、これねご来場いただいた方は分かるかと思うんですけれども、かなりね、広い劇場だったんですよ。でそこにまあ2人とか、まあ2人芝居だったりとかで、いろいろボックス置いたりなんかして、でまあ公演打たせていただいたんですけれども、少しでもですね、ご来場いただいた方は楽しんでいただければ幸いでございます。逆にご来場いただけなかった方も、もっていうのも変ですけど、来月実はまたパセリスは公演を打ちます。今年何本打つんでしょうか、パセリスは。まあ今年最後のですね、11月末、パセリス第8回公演、何にも許してあげないがですね、新宿のサンモールスタジオというところで行う予定でございます。そうですね、今回のその2ヶ月連続公演に関してはですね、こうパセリスの明暗を分けるというテーマで、先週の第 7.5 回公演は明の部、明るいという字を書いてですね、で、来月の11月は暗の部、これが暗いという字を書いてということで、でまあそうですね、明暗で、まあ、うまいことジャンル分けだったりとか物語を分けていきたいななんていうふうに思っておる中で、まあだからあれですね、先週見にご覧いただけなかった方はぜひですね、来月ご覧いただきたいなと思いますし、ご覧いただいた方も もちろん、来月のはまあ繋がってる話になるのかならないのかちょっとまだ言えませんけれども、まあそうですね、ちょっとテイストというか、また名とは別のね、お話で楽しんでいただきたいなというふうに思っておりますので、こちら詳細はですね、ホームページにも載せておりますので、こちらぜひチェックしていただければなというふうに思っております。ぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、さてさて、あっという間に前置きを話したところで、今日の話題いきたいと思いますけれども、最近ですね、だいぶゲーム熱といいますか、 まあゲームの話は、まあこのラジオ風味でももう2回ぐらいしてますよね。なんか 3D ゲームが本当に必要なのかどうかとか、そういう話を、したような気がしているんですけれども。まあゲーム熱がですね、最近すごくて。で、先週のまあ公演の、稽古場、まあ稽古場で使っていた、使わせていただいてたスタジオがありまして、そこのそばにですね、なんて言うんですか、こうブックオフじゃないんですけど、なんかいろいろ買い取りますみたいな、そういうお店があって、そこにパッとたまたま入ってみたら、こうスーパーファミコンが売ってまして、で買っちゃったわけですよ。この時代に今やプレステ3とかね、 Wii とか Xbox なんたらとかが出ている中で、あえてスーパーファミコンをですね、ちょっとまあ多少はたいて買ってしまったわけなんです。で、まあまあそういうゲーム熱みたいなのがすごい、自分の中で今、上がってきている中で、やっぱちょっと気になっていることがありまして、それはこう自分のこう目の話なんですよ。アイですね。アイ、なんていうんですか、 EYE のアイ、目の話を今日はしようかななんていうふうに思いますけれども、どうですか皆さん、こう裸眼の視力って皆さんどれぐらいありますかね。で、僕はすごい悪いんですよ。昔から悪くて、小学校1年の時からメガネかけてたぐらい悪かったんです。で、これなんでかっていうと、実際ちょっと分かんなくて、で、なんか本読んでたとか、なんかゲーム、それこそゲームやってたとか、そういうわけでは実はなくて、まあ一応今のところの仮説としては遺伝なんだろうなということで、うちの両親はすごい目が悪いので、はい、うちの親父もすごいゲームやる人で、で、まあ母親もまあ目は悪い方で、でそのあれで遺伝でなったんじゃないかっていうのが今のところの仮説なんですけど、まあなかなかね、小学校1年の時にメガネなんかかけてる人なんかなかなか珍しかったような気がしますけど、どうですかね、今は多いんですかね、むしろ。いや、だからすごいね、メガネ生活というか、メガネコンタクト生活というのがもう小学校1年の頃からずっとですから、でもう今28歳で、で小学校1年って言ったら6歳ですから、20年以上、メガネとコンタクトにお世話になっているわけなんですけれども、そこにね、まあ、さらにまた今のゲーム熱が入って、目がすごい悪くなったらどうしようとかっていう風に思っているわけなんですけれども、やっぱりこう20年来ずっと付き合ってきたメガネに対して言うのも失礼ですけど、邪魔なんですよね、正直。なんていうか、やっぱりこう例えばこうメガネとかしてて、やっぱずれてくるじゃないですか、こう生活していると。まあ例えばこう歩いててもそうですし、こう自然とこう下がってきて、まあなかなかこうフィットするっていうのは、まあよっぽど後ろにバンドでも締めない限りとかっていう感じになるし、でコンタクトもコンタクトでね、そのまま寝たりすると目にくっついちゃったりとか、いろいろ弊害があるんですよね。だからやっぱりね、メガネとかコンタクトってお金もかかるしね、やっぱり、だから本来なら目がそのまま裸眼で一番いいっていうのは一番なんですけど、まああとはあれですか、今流行ってるレーシックってやつですか、レーザーで目のね、なんかやるっていう、20万ぐらいかかるんでしたっけ、もうちょっと安いのかな、なそういうのにするかどうかっていうところなんですけども、ね、今それじゃないですか、やっぱ視力矯正というか、視力矯正としてはやっぱりメガネとコンタクトとあとレーシックと、で思うのが、ともっと目悪くならない方法ってないんですかね。まあ、目が悪くなるからこそそういう矯正が必要になってっていうのはあると思うんですけど、そもそも論、こう目が悪くならないようなことってできないのかなって思うんですよね。だからゲームやってても、ゲームをまあ1時間2時間やってたとしても目が悪くならないというか、なんかありますよね、なんかテレビをずっと見てて、なんか集中しちゃうんですけ、 確か集中してこう瞬きが少なくなるからこう、まあ、ドライアイになったりとか、あとなんか目の周りの筋肉がなんかなんかダメになっちゃって焦点が合いにくくなるみたいなことが、まあ、視力低下の原因なんですかね。ちょっと僕も聞きかじったものをそのまま言ってるのでよくわかんないですけど、だね、せっかくもう大画面テレビとかもうそういうなんとかなんていうんですか、このモニター、パソコン、今こうやって使ってるパソコンのモニターもやっぱりこういろいろこう精度が上がってきてるわけじゃないですか。その中になんかこう目が悪くならないようなものってなんないのかな、なんかないのかなっていうふうに思ったりするんですよね。あとは何ですか、食べ物とか、何でしたっけ、人参がいいんでしたっけ、ベータカロチンじゃない、ビタミン A かな、なんかそういうのがこう視力に良かったりするんですよね。なんかブルーベリーのサプリだったりとかも、あれも目にいいとかって言ったりして、あと何でしたっけ、目にいいって聞いたことあるのはあれですね、緑色が目に優しいって聞いたことありますね。まあ、昔ね、ポケモン事件つって、ポケモンですごいピカピカピカって、別にピカチュウのあれじゃないんですけど、なんかすごい、蛍光色がわってなって、気持ち悪くなった人が何人もすごいいたっていう事件あったじゃないですか。これ、まあ、若い人知らないかもしれないですけど、まあそういう事件があったりして、その緑色はこう比較的そういうことになりにくいというか、どちらかというと赤とか青とか、そういうピカピカピカっていう感じのものをするとやっぱり目からこう影響が出るみたいな、そんなことがあるんだろうとは思うんですけど、だからね、もっとだその20年付き合ってきたあのメガネさんとコンタクトさんには申し訳ないんですけれども、まあ矯正ね、視力を矯正するものはもういいので、そもそも目が悪くならないようなことってなんかないかなっていうふうに思うんですよね。なんかそういう商品とかそういう薬っていうか食べ物でも何でもいいんですけど、開発してほしいなっていうふうに思うんですよね。でもしかしたらあるかもしれないですし、もうそれこそね、パソコンなんかずっと見てるわけですから、もうこうしなさいああしなさいってアニメとか見てても、何ですか、部屋を明るくしてテレビから離れてみてねっていう注意書きがあったりする中で、まあもちろんそれもやりますよ、やりますけど、それ以前になんかそのなんかないですかね。すごい希望だけを言ってますけど、あと集中する、そうですよね、さっきの理論から言うと集中して目がこう瞬きが少なくなる、からこそ目が悪くなったりとか筋肉が荒れしたりとかっていうような中で、そういうなんかないんですかね、そう 目のこれをかけてれば目が悪くならないみたいな、瞬きするようになるとか。それもやですね、なんか瞬きって結構反射だから、あんまりこうチカチカチカチカするようなやつをあんまり目に持ってこられてもって感じですけど、まあそうなんですよね。でだやっぱりまあゲーム熱がすごい上がってきたっていう話をしますけど、してましたけど、やっぱりゲームとかやっててもやっぱちょっと雨疲れたなってなると、やっぱりちょっとね、頭もちょっと疲れて全体もちょっと疲れてみたいな感じになるんですよね。だから変な話ですけど、ゲームってまあ気分転換にもなりますけど、やっててやっぱりちょっと疲れるっていうのはあるんですよね。だからそれが運動的な疲れとはまたちょっと違った、ね、目の疲れで、目からやっぱり脳の疲れとかになってって、で眠くなったりとかするんですよね。やっぱり休ませようとするから体は、じゃなくて、まあそれも休ませるって、休ませて、そういうなんていうんですか、そういうゲームをやったら休ませるとか、パソコンやったら休ませるとかっていうのもあるにはあるんですけど、なんか もっとそもそも、目が疲れないなんか仕様のものってないのかなっていうふうに思うんですよね。あればまあないのかなっていうか、あればいいなっていうか、そういうのがあれば、まあ、今後ね、それこそ今のね小学生とかってどれぐらいの段階で ね、メガネかけたりとかってするんでしょうね。昔ゲームボーイとかが流行った時はもうね、みんなね、がんちっちゃな画面をこう近づけてね、目近づけてみたから目悪くなる人多数いたみたいな感じになってましたけど、でまあそうですね、また 3D の話になっちゃうのもあれですけど、 3D のなんか影響って出るような気がするんですけどね。 3D ばっかり見てるから、 3D の映画もね、最近じゃもう当たり前になりましたけど、うん、 3D の映画ばっかり見てるから、なんか目がすごいこうぼやけたりとか、乱視ですか、乱れる視力の視って書いて、それが増えたとか、っていうことにならなきゃいいなと思いますけどね。もうそこら辺は自己責任なんですかね。わかんないけど、やっぱりそうですよ、不便っていうか邪魔ですね。ねえ、やっぱり例えばまあ飲み会行って夜遅くまで飲んで、でやっぱりそのままね、お酒のいい気持ちになってそのまま寝たいんですけど、まあコンタクトしてるからコンタクト外して、いちいちメガネにして、メガネをかけたまま寝るのもあれだからメガネ外して寝るみたいな、そのもう手順がちょっとね、もうもったいないですよね。そのまま寝れたのに、まあそのまま寝れた、どこで寝れたって話ですけど、のになっていうふうに思うんですけど、まあまあまあ、そんなちょっと目の話をね、何でしたっけ、10月10日が目の日なんでしたっけ、そういえば。で10月11日がウインクの日なんでしたっけ。まあ別にそれにかけたことなんか一回もなかった、かけた覚えもないんですけど、まあたまたまそんな目の話を、3月3日は耳でしたっけ。なんかそういうのあるんですよね。鼻、8月7日が鼻の日かな、ちょっとわかんないですけど、まあそんな感じで、今日は目についてお話というか、まあ愚痴というか、こぼさせていただきました。そうですね、また来週もですね、まあ引き続きこの来月のそのパセリスの公演の、まあ、風景もお伝え、ちょろっとお伝えしつつ、またこんな感じのことを喋っていこうかななんていうふうに思っておりますが、ぜひですね、お付き合いいただければなと。まあ15分16分ですから、ちょっとね、気分転換にでも聞いていただきたいななんていうふうに思いますけれども、ぜひですね、また来週も、こちら更新していきたいと思っておりますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。それでは、本日は目の話ということで、ラジオ風味おしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい、パセリスのラジオ風味、お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. Bye bye.